こんにちは、しげです。明けましておめでとうございます。今年1年も本年もよろしくお願いします。はい。ということでですね、急遽音声をとってるんですけど、新年早々ね、新年といっても今日でも6日目なんですけどね、2024年入って、もう皆さんもね、ご存知の通りですね、2024年は、初日からね、本当北陸能登半島の方でね、震災で波乱の幕開けとなりましたよね。まさかこんなことになるとは全然思いもしなくて、僕は1月の1日の正月のね、朝にインスタ初ライブやってね、その日は、この元旦の日、今回の1月1日は25年ぶりぐらいかな。約25年ぶりぐらいにすごくいい日だよとお伝えしたと思うんですけど、なんでかっていうとね、それが天音日とか天赦日とね、一粒万倍日っていうのが重なってた日なんですよ。でも後々見るとね、どうしても気になることがあって、すごくね、そういうタイミング、そういう、3つの、吉日というのかね、ラッキーっていうかね、そういういいエネルギーが重なると逆にその大きなエネルギーが動くから大きなことが起きるよっていうことが分かって、それでね、逆に気をつけといた方がいいよっていうのがあったんですけど、それは後々ね、僕自身がまた知ったことであったんですけど、でも何とも言えないですよね、この気持ちね。まだ皆さんもいろいろなそのもの、ニュースだったりとかね、SNS だったりとか通していろいろ見てね、今もなおね、その現地はすごく大変だと思うし、本当にね、こう被災された方にはね、これ以上被害が大きくならないように、このね、危機をね、無事に乗り越えてね、一日でも早く元のね、平穏な生活をこう取り戻せるようね、お祈り申し上げたいと思います。はい。先日もね、LINE でもお伝えしたと思うんですけど、能登半島はですね、僕にとって本当に大事な思い出の土地なんですよね。その土地がなければ僕自身も生まれていない。それはなぜかっていうと、僕の父方のね、お母さん、僕から見たおばあちゃんですよね。僕は小さい頃に母親に育てられてないので、母親、両親がね、別れて小さい頃に僕がもう、記憶にはもう本当ないんですけど、お母さんに育てられたではないんですよ。祖母に育てられて、その祖母、おばあちゃんですよね。おばあちゃんのふるさとが能登半島、今回の、震源地から近い穴水町っていうところがあるんですけど、その穴水町ですね、もう珠洲とか輪島とかもめちゃめちゃ近いんですけど、そこがふるさとで、何度もその輪島とかね、珠洲は行ったことないんですけど、能登半島のね、穴水町とか、あっちの方はもう本当に小さい頃から何回、2、3回ぐらい行ってるかな。で、大人になっても僕が成人して二十歳になったぐらいの時に一回行ってるんですけど、おばあちゃんに連れられてね。で、おばあちゃんのお母さんですよね。もうだからおばあちゃんのお母さんっていうともう僕のひいばあちゃんになるので、ひいばあちゃんはもう江戸なんですよね。江戸ですよ。すごいですね。生まれが江戸。もうね、ほんとね、ネットやスマホから日々流れてくる情報をもう見てられないぐらい苦しい気持ちになったりとか、っていう何とも言えない気持ちでいっぱいなんですよね。なんか、ポジもネガもないみたいな。なんか、心にちょっと穴が開いたみたいな感じでね。で、僕も去年年末自分のね、プライベートのことでもいろいろあったので、それで今年ね、2024年いろいろ激動を激変するけど、頑張ってね、自分なりのことを今この瞬間やらないとなって思った、その元旦でいよいよこのいい日々スタートで熱田神宮に参拝しに行った、その次のね、午後、次の午後ってなんだよ。午後ね、こういうことが起きてしまったということでね。でもこういう時に僕は施術を教えてくれてる先生もね、よくやってるって言うんですけど、何かこう大きなその動き、世界の動きとか事故とか事件とかいろいろあると、何かしらね、僕ら占星術師なので、先生もそうですけどね、何かしら星のエネルギーと配置が影響があるのかっていうのを頭に浮かんでくるのかな。僕自身があるので、そういうので、地震が起こった瞬間の今回のね、トランジットチャートっていうんですけど、その時の星の動きですよね、出してみたんですけど、そこまでね、大きな災害が起こると予想できるような配置はなかったんですよね。 前の2020年の時ですよね。コロナの時はもう明らかにそういう象徴はあったんですけど、かなり驚きましたね。まあ星を見て全てを予想できるわけではないんですけど、まあ何か起こるかもという心構えができるだけで、実際にこの起きた時の対応ってかなり変わってくるんですよね。まあ備えよ常にというのはね、まあボーイスカウトのモットーですけどね。今年一年はこの言葉を胸に刻んで過ごすことをね、何か備えとくっていうことはすごく大事だよっていうのはね、もうコロナの時からずっと、まあその僕が尊敬している先生はね、おっしゃってますし、まあ僕自身もそうだなと思って、まあ備えあればね、憂いなしって言いますけど、何かしらその備えとくっていうのは心に余裕もできるので、まあおすすめはするんですけど、まあ星で見てもね、今年2024年は、かなり大きな波乱が予想されます。しげさん。こんなもう簡単に震災があって、2日には羽田の飛行機のいろんな、事故があって燃えてて、でも本当にいろんな人がいろんなとこで亡くなってて、さらにそんな波乱とかあるんですか？みたいな感じで、もうやめてくださいよって思うかもしんないんですけど、このね、星から見てね、その星の影響っていうのは本当に、この地上にね、僕らとか、その自然界とか、いろんなとこに影響を与えているんですよね。で、冥王星っていうのが今回ね、キーワードになってくんですよ。今年は特にですね、2024年は。で、この冥王星っていうのは巨大な影響力を持つ星で、今年それがね、ヤギ座と水瓶座の境目を3回またぐんですよね。2020年のコロナの時はね、やっぱりこの冥王星が絡んでたんですよね。冥王星と土星、2020年1月の13日に冥王星と土星が重なって、まあ、地球から見た時に冥王星と、土星がヤギ座で重なったんですよ。で、それで、まあ、ヤギ座の秩序とかルールとか、いろんなシステム、世界的なシステムを冥王星の破壊とか、死と再生、破壊と創造、始まりと終わりみたいなね、キーワードがあるんですけど、そういう象徴で、なんかこれはもう世界的に大きなことが起きるんじゃないかっていうのを2018年ね、占星術の仲間とか、僕の占星術の先生とかがおっしゃってて、で、みんなで、2020年はちょっと覚悟しといた方がいいよねって言って、実際、コロナとかで大きく世界は変わりましたよね。その冥王星っていうのが今回、2024年はまたこのヤギ座と水瓶座の境目を3回またぐので、まあ、一年を通して激変と呼べるレベルの出来事が起こっていくっていうのはあるわけですよ。で、僕もインスタライブでですね、いろんな発信していますけど、まあ、昨年書いてることで僕自身が2023年の時ですね、まあ、2024年と2025年は今以上に激しく大きなことが起きるよ。2020年のコロナ以上のことが起きる。で、特に多分金融とか経済とかお金じゃないかなと。そして前に僕はね、ぶっ飛んだ話をする未来地球創造会っていうのもやってるんですけど、その中でこれからの時代の流れについてかなり激しくなるよってこと、かなりぶっ飛んだ話をお伝えしました。でもこれね、冥王星っていうところで冥王星が強調されているときに、こう起きたことを過去を遡ってみるとすごく興味深いことが分かったんですね。まあ、前回冥王星がサインを移行したときっていうのは、サインっていうのは星座なんですけど、冥王星っていうのは約ね、20年間、その星座に居座るんですよ。結構長い間居座るんですけど、今の星の動きは冥王星がヤギ座ですね。にいるんですけど、前回、射手座ですよね。ヤギ座の前の星座は射手座なので、射手座からヤギ座になった瞬間があるわけですよ。それが2008年。この時に何が起きたかっていうと、リーマンショックですね。リーマンショックの年だったんです。で、前々回の1995年、冥王星がサソリ座からいて座に移った時ですね。これ何が起きたかっていうと、阪神淡路大震災なんですよ。で、まあ、地下鉄サリン事件なども起こって、本当に衝撃的な1995年はね、ありました。で、まあ、すでにね、初日からね、本当に もう激ですよね。もう激激。なんていうのかな。災害と呼べるレベルの出来事が今回起こってしまったということで、今年はね、本当まだまだいろんなことが起こると予想されるわけですよ。 それを見てると、世界レベルの大変革を予想した、まあ、2020年、さっきも言ったと思うんですが、1月13日の土星&冥王星がぴったり重なるタイミングの時に、具体的に何が起こるかわかんなかったけど、結局、それまでの社会のあり方を揺るがすような出来事はあることは、事前に予想していた上で、その直後、そしてその直後にパンデミック開始ですよね。で、今年はというのか、まあ、冥王星がね、水瓶座、山羊座に行ったり来たりっていうのもあるんですけど、一回ね、この去年、2023年、冥王星水瓶座に入ってるわけですよ。で、この時何かって言ったら AI ですよね。水瓶座っていうのはテクノロジーとか未来とかそういうのも象徴するので、この AI っていうところがですね、チャット GPT ですよね。チャット GPT-4 すごく流行ってましたよね。あの時、冥王星水瓶座に入った直後にそれが流行り始めたっていうのがあるので、まあ、これからね、また冥王星水瓶座に入ってくるので、で、それで本格的なね、水瓶座時代が到来するということで、AI のね、さらなる発展と普及は間違いないかなというふうに思います。で、冥王星は本当にキーワードはね、さっきも言ったように破壊と再生、生と死、終わりと始まり、大変革、金融などを象徴しているので、まあ、これらのキーワードに当てはまれる事柄がたくさん起こってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、いろんな分野ですよね。このスクラップ&ビルド、グレートリセットみたいなことも起きてくるんじゃないかと。経済や金融についても大きな動きがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。新ニーサがね、始まって、貯蓄から投資へ、みたいな政策的にもね、推し進められていますし、7月頃にね、新幣になりますよね。新しいお札に切り替えが予定されてるわけじゃないですか。で、それに対して何かそれに伴うものもあるんじゃないかと思うし、まあ、他にもね、本当噂レベルのものをね、視野に入れていくと、ブリックスですよね。脱米ドル、まあ、ビットコインとかね、ビットコイン、ETF 承認とかね、日銀政策、金利上昇とかね、まあ、さっきも言ったグレートリセット、金融リセットって言ったことも浮かんでくるわけですよ。いや、いずれにせよ、本当大きな変化あるのは間違いないので、何が起こっても対応できるように日々準備をしながら、このマネーリテラシーも高めていく必要があるのが、この時期であるわけですよ。そしてね、その来年2025年っていうのは、ものすごくもっと2024年より激しく動いて、このね、占星術で見ると1000年以上ぶりとなる天王星、海王星、冥王星の綺麗なね、三天体による超対等な、本当に綺麗な複合アスペクトっていうね、小三角形っていうのが、まあ、ホロスコープを見るとね、わかるんですけど、ホロスコープに描かれる、その星の配置が、小三角形が描かれるという、形成されるわけですよ。だから2025年がやばいよっていうのは、まあ、いろんなところでね、言われ始めていますけど、これはね、星で見てもかなり気になるポイントなんですよね。特に天王星、海王星、冥王星っていう占星術で重要な10個の天体のうちの一番太陽から遠い天体の後ろ3つの天体。これはかなり大きな影響とパワーがあって、その小三角アスペクトを形成しながらサインをまたぐと。だから今年の11月20日頃に冥王星が水瓶座に突入して、これからね、その冥王星はもう山羊座に戻らないと。逆行もしない。そのまま以後20年は水瓶座をずっと進行していくってことで、ここから2024年のね、11月20日から風の時代の、本当に風の時代の本番ってを迎えるってことになるんです。で、ここ数年ね、進んできた地の時代から風の時代の移行が本格化していくっていうことですよね。まあ、ね、11月って、じゃあ今年11月って何かあるのかなって見てると、11月にアメリカ大統領選が予定されているので、その結果にも要注目ってとこですよね。結果次第で本当アメリカで起きることは日本ですごく影響を受けるので、結果次第では日米関係も大きく変わるかもしれないわけですよ。で、それで今回のね、元旦に起きた能登半島の震災や事故や事件などを見て、まあいろいろ考えた結果ですね、僕自身。何が今一番大事かっていうことをもうずっと考えていて気づいたことが、それは何かっていうと、僕らの意識だと思うんですね。私たちの意識を高く持つことがすごく大事だなと思ったんです。意識ですね。 で、この震災や事件や事故を通して何を感じ、どう思い、その先僕ら私たちが何ができるかを考えていかないなといけないと思って、まあこれはもちろん僕なりの考え方だし、あなたにもいろんな考え方あるんですけど、元旦からこの石川の震災、羽田の飛行機事故とかね、他にも火災や痛ましい事件、災害が続けて起きている状況で、まあ今はね、自粛した方がいいんじゃないかとかね、発信を控えた方がいいとか、まあこれには何かしらの陰謀があるんじゃないかとかね、いろんな SNS、YouTube や X などで様々な媒体で、まあ憶測だけで、まあよく調べてるっていうのもあるかもしれないんですけど、その人の中のある世界観だけでただ楽しんだりとか、その盛り上がったりとか、さらに、またはその不安や恐れを煽ったりして、視聴者に対してね、何の意味があるのかという、僕は意味がないと思うんですよ。かといってじゃあ何もしないで、それはそれで傍観者になってるのも、それはそれで良くないと思うし。僕は本当にそれがいいのって思うんです。で、なんだかね、心がスッキリとしない、新年始まってからの三ヶ日でしたけど、僕は。三ヶ日でしたけど、僕なりの考えた結果、今、私たちは何ができるか、今、私にできることは何かっていうことを考えて、で、今、僕にできることは、こう、星読みを通して、こう、メルマガに登録している皆さん、何かしら、この占星術とか星に興味を持ってもらって、せっかくこうやって登録してもらっている皆さんに何かしら、こう、僕なりのね、できること、お役に立てることとか、をお伝えしたいって思いで、今僕にできること何かなって考えたわけですよ。実際僕は震災の現地にいるわけでもないし、今はこうして日々日常当たり前、本当に当たり前の日常ってすごく大事だなって気づかされたし、当たり前だからこそ当たり前っていうのは常にあるわけじゃないから感謝して、今この命を生かされているんだって僕は思ったし、昔からずっとそれは思っていることですけどね。自分の命は生かされてるんだ。じゃあその生かされている命をどうこの世の中に返していくのか。それが僕は人間の生きる本質だと思ってるんですね。だから僕は僕なりの今星読み、占星術は好きだし星読み好きなので、それを通してこの先どういうあり方や心構えが必要なのか、そういったヒントをお伝えして役に立つことだと僕は考えています。そこで、まあ、急ではあるんですけど、来週ですね、4月の9日月曜日から3日連続で、まあ、それらに対してね、これを先どういうふうな心構えとかあり方でいればいいのかとか、まあ、何かしらのこう、まあ、ビジネス活動でもそうですけど、何かしらのあなたの活動にヒントを何か得られるものとか、気づけるものとか、僕自身がサポートできるものは何かなってことで、まとめたものをライブウェビナーとして発信していきたいなっていうふうに思います。はい。で、その詳細についてなんですけど、まあ、ざっくりとなんですけど、またメルマガの方で僕がお知らせする、LINE の方ではね、ちょっと発信はできないので、後でちょっと言うところを登録してもらうと、LINE の方届、LINE っていうかメルマガの方届くので、まずはその3日間何を話すかっていうざっくりとしたテーマですね、が決まっているので、そこをお伝えしますね。3日間連続、1月の9日月曜日から3日連続のライブ。で、8日ですね。1日目の、は1月の8日の9時から、冬至の星の流れと2024年ビジネスとお金の話っていうことでお話していきたいと思います。はい。で、2日目ですね。1月9日の9時からスピリチュアルカウンセラーから聞いたぶっ飛び話っていうのをお話していきたいと思います。これはかなりやばい話です。でもすごくこれを聞いて現実的にじゃあどうしていくかっていうことをなかなか伝えてる人っていないんですよね。なのでそこを僕視点でお伝えしていこうかなと思っているのがこの2日目ですね。で、3日目が1月の10日ですね。9時から、地球の6つの法則と人間成長の鍵となるステージ論ってことで地球の6つの法則って何っていうね。なんか2日目のスピリチュアルカウンセラーって何聞いたぶっ飛び話ってどんな話とか気になると思うんですけど、その辺についてはですね、また後日メルマガの方でですね、発信しますので、まずね、そのメルガマのともかくとして、以下のフォームから登録された方のみに、この3日間の ウェビナーというかセミナーというかね、それを視聴できる URL をお届けしますので、ぜひ登録、下の方でね、登録フォームあるので、登録してください。で、まあ、この3日とも普通に有料レベルの話をする予定なので、だけど今回は特別、この新春ね、の特別企画として、今回は無料で開催するので、早めに登録しておいてください。なかなかね、これ聞けない情報ですね。僕自身もいろいろ情報を学んだ上で他にもいろいろこういう同じような発信してる人いるかなっていっぱい見るんですけど、やっぱりそこまで奥深く細かく話してることはないので、表面上だけの話しかないので、これ聞けるっていうのはすごく重要ですね。しかも無料で。僕自身がかなり投資、自己投資してきたものに対してを全部まとめたものになるので、非常にこれを無料で聞けるっていうのはすごくチャンスですよね。はい。興味があればってとこなんですけど、で、登録は先着30名で到達点で自動で締め切る予定です。はい。閉じる設定になっているので、もうとにかくね、早くお早めに登録していただければと思います。登録していただければ、当日その、まあ、8日、9日、10日に出れなかったとしても、後日アーカイブ配信をするので、そちらの方でアーカイブで届くので、ぜひね、登録だけでもしといてもらえればなっていうふうに思います。はい。まあ、最後にね、ちょっと長くなりましたけど、風の時代をね、軽やかにサバイブしていってね、まあ、風の時代っていうのは厳しい時代ですよ。まあ、人によっては厳しい時代になると思います。でも、こう豊かに楽しんでいくためには、何が一番大事かって言ったら、やっぱり、自分らしさをどれだけ出していく、自分らしく正直に生きていけることが大事。それが僕は個性化だと思ってるんですね。個性化っていうのは水瓶時代のキーワードで、今 SNS でも個性が大事とか個性化が大事って言ってるんですけど、人の本質何かっていうところは、それに関しては、やっぱり、ただ個性化だけじゃないんですよ。それに関して僕自身が思うことがいっぱいあって、それをね、一回ではなかなか伝えきれないので、インスタライブで日々発信したりだとか、メルマガだったりとか、LINE でお伝えしてるんですけど、僕が今できることは、これまでに培ってきた、その、まあ、先生だったりとか、その、コーチングとか、まあ、いろんな知識とか経験とか、スキルを統合して、たくさんの人に、その、この水瓶座時代をね、豊かに生き残るための戦略的なことだったりとかも含めて、マネージメントとかね、そういうとこも含めて、僕なりのこう考えでね、何かしら、あなたの後押しできるように、今年もね、精進してまいります。なので、まあ、ぜひですね、この機会、なかなかないですよ。僕のね、なかなかやる機会、だからこういう機会もね、なかなか今までなかったけど、今年は本当にやっていかないといけないなっていうふうに思ったので、たくさんの人にその知ってもらいたいというのもあるし、すごく今までね、特に去年、一昨年っていうのは、たくさん先生とのセッションをして、本当にその自分のことがすごく分かってて、本当、シエさんからそのセッションを受けてよかったっていう感想をいっぱいもらってるので、何かしらね、僕がこのね、厳しい、この激しく動く時代の中でね、何かしらサポートできるのは何かって考えたら、僕はもうこれしかなかったので、今回ですね、出し惜しみなく、話せるだけ話していくので、ぜひこの3日間ね、連続セミナー、リアルタイムで出れなくても全然 OK です。登録さえしとけばアーカイブ視聴できるので、なので、でも無料でもかなり有益な情報を、もう本気で力入れて作ったので、ぜひ、ね、当日、僕に会いに来てください。はい。ということでですね、ぜひ登録していただければと思います。それではですね、まあ、新年また2024年、本当激しく動きますけど、皆さんとね、共にね、頑張って乗り越えて、この風の時代のね、過渡期を乗り越えていきましょう。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。